武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
先週の金曜日に話したマイケル・ジャクソンのスリラー、我々はスリラーって発音するんですけども、
はい、
マイケル君はセラー、
はい、
全く違う音に我々には聞こえてしまう。それと日本人は左脳の人種、自然界の音なども意味がある音として聞き取ってしまう、うん、自然音を言葉として聞いてしまう。これに対して欧米の方はどうかというと、自然音をノイズで聞く。ゆえに交響楽が生まれた。いろんな楽器が一緒になる。我々はあれをバラバラに聞くんですけども、うん、西洋の人はあれをいっぺんに聞く、
うん、
だから交響交わる響くで、
はい、
森の中を歩いてるような感じで交響楽が聞こえてくる。
うん、
日本人というのはバラバラに聞くんでしょうね。
うん、
それは脳の使い方の傾向がそう聞き取らせているのだというね。
うん
うん、さあ続けますよ。男と女、あるいは亭主と女房、そして日本人と欧米人、これほど脳の使い方で傾向が違うんであります。だから当然親と子でも違うんだって。カナも子供にイライラするとか、
しょっちゅうイライラしてます。
イライラしてるような、うん、それはなんでかっていうと、子供の体と脳の使い方とカナの脳と体の使い方が違うからだよ。
うん、
そういうものが取り起こした事件として一つ見ていきましょうかね。
はい、
この話は父と息子の話だそうであります。喫音の傾向のある7歳の男の子がいた。で、若きお父さんは、その少し、そのどもる、喫音の子供が学校でからかわれるのが心配で心配でたまらずに、なんとか治してやろうと思った。は
い、
この喫音というのは体の障害なのか、それとも心理が呼び起こした病なのか。それで、黒川さんのところに、コンピューター関係の開発をやっておられるこの方のところにちょっと縁があって来られたと。
はい、
と黒川さん主任が喫音の傾向を教えてくれと言ったら、言葉の頭のあとおの時に連発が出るっていう。連発というのは同じ音を続けるというやつですね。
はい、
だから、明るいお母さんという、
うんうん、
明るいお母さんって言いたいところが、明るいお母さんになるという喫音どもりだそうであります。
うん、
で、本当に不思議なことに、いえうが発音の頭だと全く喫音が出ないという。
不思議ですね。
これ面白いね。
うん、
で、この黒川さんはすごいんだな、直感が。すぐにその特有のどもり方を聞いて、お父さん、若いお父さんに聞いた。黒川主任はすぐに聞いた。何を聞いたか。
うん、
お宅の坊ちゃん、縄跳び下手じゃない？
縄跳び？
うん。そしたら、なんでそんなことわかるんですかって驚いたって言うから、ズバリ正解だった。あとおで喫音が出るという7歳の子、主任はその話を聞いた瞬間に、その子は間違いなく縄跳びも下手でしょうと聞いた。ズバリ当たっていた。
何が関係するんだ
ねえ、
うん、
そこでこの黒川主任、何をアドバイスなさったかというと、心理学者とか病院に連れて行くんではなくて、整体の先生のところを紹介してあげた。腕のいい整体師さんがおられた。
はい、
ね。それで、その整体師さんに事情を説明したら、もうその整体師の先生もすぐに、その病気の喫音の原因が分かったという。それで、その施術をなさったという。その喫音が治るのと縄跳びが上手に飛べる声帯があるっておっしゃるの
よ。
そしたら本当にその先生に一回見せただけで お家に帰るとき、全く吃音が後おで出ないんだって。
え、すごい。
で、プラス、お家に帰ってやったら、まあ、縄跳び上手上手。そこから、この男の子の中に、この反転の勢いが出て、うん、学校に行き始めたら、この子、たちまち、スポーツ万能になったという。そして、マラソンが得意な元気な男の子になったという。
はい。
一体この子に何が起こったのか。
はい。
実はこれ、体の使い方の傾向の問題なんだって。
へ
え。これ面白いだろう。
はい。
一体何が原因か。これちょっと回りくどい話になりますけど、そう思ってお付き合いしてくださいね。
はい。
体の使い方が心理にまで影響したという一つの症例でありまして、ものすごく私興味を持ったんでございますね。
はい。
ぼちぼち時間いっぱいのようでございます。この続きまた明日の学びの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷加奈です。
昨日はどんな話かと申しますと、親子がいる。その息子さんが少し喫音が出る。それも後をの時に連発という、明るい、お母さんという、いえうは出ない。そしてもう一つ、この子は縄跳びが下手だった。で、相談を受けたこの本の著者であります黒川さんは、とある整体師の先生を紹介して、その整体師の先生がたった一回の治療で喫音も縄跳びベタも治したという。で、一体この裏側に何があるのかと、
はい。
これが実は体の使い方。それも手の使い方であるという。
あ、手なんだ。
はい。
はい。
テーブルの上に手のひらを上に向けて置いてください。
はい。はい、
その手のひら、今上に向いておりますが、骨の構造から話します。手首から肘まで、
はいはい、
これ前腕、
うん、
そして肘から肩までが二の腕と言ってるところでありますな、
はい、
いいですね。で、今空に向かって手のひらを向けております、はい、この時に人差し指からつながって頭骨という骨が一本あります、
はい、
そして薬指につながる尺骨という骨があって、ここ二本なんです、うん、骨が、
はい、
足もそうですけど、とにかく、まあ、手で行きましょう。はい、これ今、かなさん、こうなってんの。
はい。
平行に空を向いてるわけよな。
はい。
骨2本が。
うんうん。
ほんで、肘から肩までは実は1本なんです。骨は。
肘から肩までは1本
?1 本しかない。
ああ、これ1本か。
うん。肘から手首までは2本。
肘から手首までは2本。はい。
2本。今、手のひら、空を向いておりますが、机の上にひっくり返してください。これ。
はい。
大星様キラキラというあの手の動きが出るんですけども、
はい、
空に向けた場合は2本が平行に、うん、ひっくり返すと X 型にねじれているわけでありますな、
うん、
そういう手の使い方をすることによって私どもは電球の玉を変えたり、
うん、
ネジをドライバーでこう締めたりできるわけであります、
うん、はい、
で人差し指につながっている頭骨、これに指令を送るというのは実は肘なんですよ、
うん、
で、もう一方の薬指からつながっている尺骨、尺骨はこれはあのもう分かんなくなっちゃったあれとにかく分かりやすく話そうとするとごちゃごちゃになっちゃって、
はい、
とにかく手のひらというのは空を向いたり、地面を向いたりしてこうくるくる回転するというところで、
はい、
その用を足しているわけですけども、
はい、
この時に肘を支点に動かす時と、うん、手首を支点にして動かす時、この2つがある。
肘を支点にして動かす時と、
うん、
手首を、
あのこの2つのタイプがまずあると思ってください。
わかりました。はい。
で、肘を使っている、手首を使っているっていうのはどこで判断するかというと、カナさんエアーで結構です。ビールジョッキ、
はい、
これをあなたが飲み干します、
はい、
どんな手つきになりますか。
どんな手つき、
うん、
手
手でジョッキを握って飲みますよね。
飲みますね。
はい。じゃあ同じことですけども、今度紅茶を飲んでみてください。
はい。
結構です。あなたは人差し指タイプなんですよ。
タイプがあるんですか？
うん。
へえ。
あなたは人差し指で動く人です。
あ、え、じゃあ違うタイプは何で動くんですか？
手首で動くの。
手首？
うん。これなんでわかるかっていうと、あのビールを飲むとき、あるいは紅茶を飲むとき、うん、脇を締める人と、
うん、
脇を開ける人がいるんです。
あ、
人差し指と薬指の使い方が違うんです。
うん。
つまり、ビールを飲むときに手首で飲む人は薬指が支配してるんです。脇を締めて。
はい。
で、あなたの場合は人差し指だから、
うん、
肘が支配してるんですよ。
はあ。脇が開くってことですか？
そうです、そうです。
うん。
この違いが、親子で違うと、運動のポイントが変わるんです。
うん。
それを、お父さんがこうやってるから子供に向かってこうしなさいと言うと、使う視点が違うんで、
あ、はい、
子供の筋肉が硬くなっちゃうんです。
それ意識してやってることじゃないから、
無意識無意識。
言われても分かんないですよね、きっとね。
うん。
うん、
体って誠に不思議で、脳が知らないことを体がやってるっていう、使い方って体の中にあるんです。
はい。
で、この子の場合は、この子自身は人差し指のタイプなんだけど、お父さんが薬指のタイプなの。
うん、
薬指の人が指導すると、うんうんうん、子供はどんどん運動が下手になる。今はビールと紅茶の飲み方でしたけども、自分の体に馴染んだ体の操作の仕方っていうのは、
はい、
これが正しいっていうのが一つってことはないんですよ。
うん、
正解がいくつもある体。うん、ちょっとわかりにくかったかもしれないですけど、
うん、
まあ、とにかく明日この辺ゆっくり観察していきましょう。この続きまた明日のまな板の上で、
はい、武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日も大混乱で必死になって
、はい、
この二の腕にね2本骨があるっていうの面白いでしょ。
うん、
これで電球の玉を取り替えたりネジをくるくる回したりなんかしてるという。い
や、よくできてますよね。
考えたらな。で、この体の操作の仕方というのはその人の体の好みから決定されるものでありまして、どっちが正しいなんてのは言えないんでありますね。逆上がりするときに脇を開けて毛上がりに向かう人と、脇を締めて向かう人と、
うん、
それからゴルフのスイングの時に脇を開ける人と、
はい、
脇を締める人と、
はい、
違いますよね。
何回か私先生に教えてもらったことがあるんですけど、うんうんうん、うまくいかなくって、うん、多分その違いだったと思うんですよ。
がある。あの青木勲さんの話は知っていますか？
知りません。
青木勲さんは手首でパターする人なんです。これはもう往年のゴルフファンはみんなご存知だと思う、
うん、
あれはアメリカのゴルフの教科書には最初間違いって書いてあったんですよ、
はい、
パターで手首を使うのは間違いです。ところが青木さんがカッポンカッポン入れるもんだから慌ててそこを消したっていう、うん、だからあの方は薬指支配の方なんです、
はい、
それで月曜日から話しているあの親子なんですけども、お父様がいわゆる手首派、脇を締めて運動をやるタイプ、
うん、
ところが息子さんは脇を開けて肘で運動を支配する、そういう傾向の方、それが手首派のお父さんが息子に脇の締め方が足りないとかって言ってるうちに上半身の筋肉がこわばってくるんだって。それを整体師の人が揉みほぐしてあげたんだ。そしたら筋肉が柔らかくなったんで上に伸びるようになって、あとおが発音できるようになったという。
え、あとおが？
うん。顔を伸ばすんだって。あ、お。
あ、そういうこと。
うん。
はい。
そこまでも硬くさせるんだって。一つ扱い方間違える。だから、すべてのことを含めて正解は一つじゃないから、体においては。
はい。
ということは、私たちは自分がどっちのタイプかという。
面白いですね。
あの 脳が知らずに体が知ってることっていっぱいあるんだって、
はい、
例えばかなこれ発音してくんない？繰り返してくれる？
はい、
新聞
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 新聞、
皆さん新聞と聞こえますよね。
新聞
ニュースペーパーです、
はい、
それではペンギン
ペンギン
ペンギン
ペンギン、
発音が少し違ったの分かる？
ええ新聞、
うん、
ペンギン、
うん、
新聞ペンギン、
ペンギンの運をほとんど発音してないんじゃない？
新聞ペンギン、え
新聞ほどはっきり運を言ってないよね。
新聞ペンギン新聞ペンギン
言ってないんだ。
言ってないですか？
運の発音をはっきりしてない。
ちょっともう全無意識で言ってるから分かんないな。
それはだからあの脳に関与せず体がやってることなんだ。
はあ、
新聞とペンギンの発音を飲んでるでしょ。新聞
新聞
ペンギン
ペンギン、あれ
飲んでるでしょ。運を二つあの目の後の運を
新聞ペンギン、あれちょっと待って、
飲んでるでしょ。
飲んでるのか意識すると分かんなくなっちゃいますね。
そうそう、体が勝手にチョイスすることがある。それはなぜかというとそっちの方が楽なのよ。
お
脳が気づかずに体が選択してるっていうことがあるんで、うん、その自分の体のことを理解せず使ってしまうと分からないとかできないとか、うん、そういう結論になってしまうという、
はい、
何が言いたかったかというとできるできない分かる分からない、これを追い込みすぎて俺に何か足りないからこんなことになったんだと思わない、
はい、
人を成長させるために絶対に必要なもの、うん、それはできないことと分からないこと、この二つがないと人間は成長しませんと。それを黒川主任が言っておられましてですね、
はい、
深くうなずくところでありますな、はい、人差し指と薬指、うん、この二つをのどちらを主役にするかで運動のポイントが変わるという。もっとすごいのは小指には小指の仕事がきっとあるんだろうな。
なんかゴルフっぽいですね。
そうなってくるけど、でもこれあのスポーツやる人だったら全部関係してくるんだよ。親指、小指、薬指、中指、人差し指、これよーく見ると全部長さ違うんだよな。
違いますね。
長さ違うからこそかなさんいろんな仕事ができるのよ。
ほう、
全部同じ長さだと、うん、非常に不便な道具になってしまうという、うん、そうやって考えると人間の手のひらとか何でもそうですが哲学的なもんでありますですね、うん、そのあたりをぜひ考えていただきたいなと今申し訳ない、いくらでも喋りたいんでありますが時間の方はいかがでしょうかね。ちょっとあのディレクターさんが手のひらを触り始めて動かなくなったもんでどこで終わっていいのか分かんないんで、で黒川伊保子さん妻の取説、
はい、
男女の脳違うもんだと、
はい、
謎を解きたいんだろうね男って、
うん、
三枚おろしの原動力はそこだよな。
そうですね、
言っても言ってもわからないこと、なんか問題が次々出てくるという、
はいはい、
というわけで明日もまだ続けますんでね、ぜひ己の手のひらを眺めながら聞いていただければ。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
不機嫌というところを導火線にしまして、男たち女たちそれぞれが脳の使い方に傾向があってその傾向が違うという、
はい、
女の人は近くのものを見るのが得意である、
うん、
男は遠くのものを見たがるのが得意であるという、
うん、近くのものっていうか女はもう今そこにある現実を見たいんだけども、うんうん、男の人はちょっとこう遠くを見がちみたいな、
うん、近くを見ることに関してはもう奥さんに勝てません。時々あのいろんなことで叱られてますがへーっていうね。
例えば
この間洗濯物の干し方かな。
はい、
あの半ズボン、
はい、
半ズボンを夏場使った、
はい、
うちはもう使ったら 洗え、自分で洗え。でまあ大したことできないよ、つけ洗いしといて水ですすいで脱水機にかける、でそれを干すわけだ。
はい、
そん時のハンガーの使い方ね。半ズボンのベルトのところを一回ピーンと伸ばしといて、
はい、
あれだ、なんだっけ、
パチンっていう
洗濯バサミ、
はい、
そこを2箇所止める、はい、ベルトを締めるところ、うん、そこを一直線にしとく、
うん、
でそこにハンガーを入れる、うん、そうするときれいに乾くと、
はい、
それを俺がいきなりハンガーにかけたわけ、
うん、
そのかけたの落ちないように洗濯バサミで挟んだんだ、
うん、
そうするとくしゃくしゃになるじゃないかというのが彼女の説なんだね。
はい、
やってみると確かにおっしゃる通り、
まあそうでしょう、
そうでしょうって。そういうこともわかんねえもん。
そんなもんですかね。
真剣に聞いてないってよく叱られるんだけど、聞いてはいるんだけど、そこはもう本当に申し訳ないけどまた教えてくださいとしか言いようがないんだけど。まあとにかく覚えるしかないよね。
そうですね。
ごめんなさいね皆さん、朝から元気のない我が家の話をして。現代の若者たちの中で誰かの行動からそれを見て学んでヒントにするということはできないという一群がおります。私もおそらくそういうもんでありましょう。これは共感障害というやつでございまして、
はい、
誰も教えてくれないのよ私にっていうのを言い訳に従う人に見られる共感障害、
うん、
人から学ぼうという集中力がない、まるで私のことですな。でもやっぱりそのピンと一回ベルトのとこを伸ばしてそこを洗濯バサミで止めてハンガーにかけるっていうのは思いもよらない方法じゃない。
いや考えなくてもそうすべきなんじゃないんですか。
あ、そう、
もう
だから頭の中に全然染み込んでこなかったから何遍言えばわかるのよというお叱りがな、
はい、
この辺は本当に申し訳なかったと思うことがあるんでありますけれども、こんな例えを黒川主任は出されております。ひょうたんはなぜあんな形なのかと問われた場合、
はいはい、
あなただったら何と答える。その気象条件などによって上の方と下の方の成長のスピードにズレがあるのではないかと、そういう考え方もあるんでありますけども、しかし、うん、ひょうたんはなぜあんな形になるのか、うん、持ちやすいから。
ああ、確かに持ちやすいですけど。
つまりあまり一つに正解を絞らない方がいいという、
はい、
もう男はほら問題解決頭でありますから、
うん、
その短パン、ショートパンツを洗えって言われたら干すことしか考えてない。洗って干し方ってのは考えてないのよな、
はい、
だからいくつも怒られたけどいちいち納得しますわな、は
あ、
合気道の道着の洗い方とかね、
何か特殊な洗い方があるんですか。
しきりに一回脱水した後伸ばせって言うのよこれは。
いや伸ばしますよ。
あ、ごめん。伸ばして
基本ですよ。
叩けば、
はい、
乾いた時に
そう
本当に畳みや
すい。ピーンとする。
そうか。
そんなこともわからないで生きてきたんですか。そうそうそうっていう感じですけどね。
生きてきたんだよ元気いっぱい。すいません、しかしひょうたんがなぜあの形になったのか、それは種であるか、あるいは温度差か、うん、ね、それを奥さんが鮮やかに持ちやすいようによって言われると、ひょうたんに聞くわけいかないわけで、正しい答えを一つに絞りたがるという問いの立て方がそもそも間違いであったという、
うん、
でも私の片方の仕事はこの奥さんからのさまざまな注意をこの残りの人生の中で何とか生かさねばならない、
はい、
それはやっぱり時代の中に隠れているキーワードの発見、かつて歌謡曲がやっていた、
はい、
その力を奥さんから今この年齢になって学んでいるのかと思えば、日もまた涼しい、
はい、言い聞かせてる。
はいはい、そういうふうに私に言い聞かせております。さて、こんなふうにして答えは一つではない、 隠れているキーワードを探せというところから締めくくろうかなというふうに思っております。この続きまた明日のモノネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日話をしておりましたら、香菜がバカだわ、男ってバカだわ、男ってバカだわ、ずっと繰り返しております
。そんなには言ってないですよ。
いやいや、腹も立ちますけどグッと我慢して。で、黒川主任ラスト近くでこんなことをおっしゃっておりまして、時代の中に隠れている言葉をつかみ出す、そういう答えの見つけ方をしないとダメですよというので、この人こそって黒川主任、この方が絶賛なさっておるのが作詞家の阿久悠さん。
あ、そうきましたか。
うん、この阿久悠さんが時代が何に飢えているのか、
うん、
時代の温度、寒いのか暖かいのか、それから心がため息をつく、無音のため息で、それは言葉にならないけど、そのため息を歌詞にしていく能力があった。阿久悠さんの言葉を抽出する能力の凄さですよね。
はい、
何曲もヒット曲があるんでありますが、まずこんなの聞いてみます。これ言われてみて初めて気がついたんですが、この歌、尾崎清彦さん、また会う日まで。
はい、
わかる、この歌に秘められたもの。
これ別れ歌ですよね。
それまで別れ歌っていうのはすがりつく女が必要だった。ところが阿久悠さん、それは時代を読み切っていない。1970年代、もうそんな女性たちはいないんだ。
うん、
どういう女性たちがいるかというと、男と女が別れるときメソメソしない、
うん、
それで一緒に過ごした同性のアパート、一緒に部屋を出ていくという恋愛の破綻、
前向きな別れですもんね。
それを高らかに歌い上げる、
うん、
これを見抜いたっていうのがすごいですよね。
はい、
あの、私も本当頑張らんといかんね。
頑張りますか。はい、はい、
今年は鳥羽一郎さんの一本道の歌っていう演歌を作って、
お
もう一つニュースの歌作った。あのジャニーズの、
あ、ニュースのに歌を、で、哲也さんが作られたんですか。なんで、どういう
歌の中身は、走れメロスのように、
お
この鳥羽一郎とニュースをやったっていうのが今年1年の、
あちらから作ってくださいっていう風にお話が来たのですか。
お前にはそんな風に見えないんだろう。見苦しく教え子を訪ねて、先生にも作らせてくれよ。そういう見えたのか。
そんなことないですけど。
これいいですか、またあの両方流しましょう、この番組でね。
ぜひぜひ。
これなかなか面白いですよ。武田鉄矢の真夏の冒険でした、これ。
へ
え。うん、鳥羽さんのはもうちょっと前にあの作ってたんですが、ニュースのはもう真夏の冒険でした。
へ
え。私としては必死に紡いだ2曲、演歌の鳥羽一郎、ジャニーズのニュース。
全然違う歌ってことですよね。
よくやったと思わない、73歳で。
そうですよ、
うん、たとえ洗濯物の干し方が下手でも。最後の章、黒川主任こんなことをおっしゃっております。人間には不機嫌が絡みつく、だけどそれに耐えながら何か答えを自分なりに見つけていくのが生きることではないだろうか、うん、で、こんな例を話しておられまして、家庭内暴力に悩んだ女性がおられる。で、DV の夫と別れて、やっと息子と二人っきり平穏な暮らしに入れたんですって。うん、だから本当に困ったことに、この息子が死ねなんていう言葉を平気で使う青少年になってしまったという。で、こんな子にならないようにと願ったのに、どうしたらいいのかわかりませんという。それで黒川主任がおっしゃっておるのが、お母さんが悲しむよ、
うん、
お母さんが悲しむ言葉遣い、そういうことを気づくという、
うん、
そこに触れてもいいのではないだろうか。母の怒り、母の悲しみの中で子供は学んでくれますという、うん、人は時として、特に女性は不機嫌であってもよし、
はい、
私にはそういう教えに聞こえたという。いいんです、不機嫌でね。喝采を送りましょう。どうでした。 日が。
哲也さんもいろいろ大変なんですね。
そうよ、大変よ。でも大変でなければいけないんでしょうね。大変だから生きている、そういう人生ってあってもいいんじゃねえかね。
そうですよ、大変じゃなかったら人生じゃないですもの。
そうそう、
ね、
日本昔話のおじいさんとおばあさん全部貧乏だもんな。
まあ豊かなっていうのはあんまりない。
いい目に合わないのよ。
そうです、
とってもお金持ちのおじいさんがいましたってのはものすごい最後不幸で終わる。
そう、なんか罰が当たったりとかね。
そうそうそうそう、とても幸せになるおじいさんとおばあさんはあるところにとっても貧しいおじいさんとおばあさんが住んでおりましたって、こういうところから始まるというね、はい、ぼちぼち時間いっぱいのようでございます、
はい、
そういうことでこの続きまた来週のまな板の上で。